ナホム書1章15節良い知らせを伝える者の足、この言葉がテーマです、
So the theme or the topic for today's message is the feet of one who brings good news.
前回ですね、私たちはミカ書6章8節からへりくだってあなたの神と共に歩むことではないかとの御言葉を学びました。
So last time or last month, earlier this month, we also looked at Micha chapter 6 verse 8. It says,
そこにはですね、6章8節、主はあなたに告げられた人よ、何が良いことなのか、主は何をあなたに求めておられるのか、それはただ公正を行い恵みを愛しへりくだってあなたの神と共に歩むことではないかと書かれていますね。ミカの6章8節です。
So in the book of Micah chapter 6 verse 8 it says that He has shown you, O mortal, what is good and what does the Lord require of you to act justly and to love mercy and to walk humbly with your God.
このミカ書の後に続くナホム書、このナホム書はですね、へりくだって歩むことを忘れてしまったアッシリアへの神の裁きが書かれています。
So the book that comes after Micah is the book of Nahum, and it is about God's judgment on the Assyrians.
二つの書物の内容に神の不思議な導きを覚えます。
So in these two books we can see the mysterious works of God.
現代の社会、力ある国が弱い国を武力で攻撃したり、独裁的な政権がいくつかの国で起こっています。
So in today's world, we see that strong nations attack weak nations, and there are also countries that are ruled by dictators.
私たちはそのような不条理な現実を見るんですね。
And we see and we have to, sometimes we have to accept so many things that are happening.
そのような悲しい現実を目にする私たちに、ナホム書は、神はいつかすべての国に、またすべてのリーダーに正しい裁きを持って臨むことを私たちに教えていると思います。
So despite all these tragedies, the book of Nahum,teaches us that one day God will righteously judge all the nations and all the leaders.
ナホム書1章1節にはこのように書かれていますね。1章1節です。ニネベに対する宣告、エルコシュ人ナホムの幻の書とあります。
So in the chapter 1 verse 1 of the book of Nahum it saysA prophecy concerning Nineveh, the book of the vision of Nahum the Yokoshite.
Nineveh とはアッシリアの首都ですよね。アッシリアの首都です。
So Nineveh was the capital of Assyria.
この大きな町、ニネベに対する神の裁き、これがナホム書のメッセージです。
So the book of Nahum is a message of God's judgment against the great city of Nineveh.
皆さんもニネベと聞けばです、思い出すと思うんですね。ニネベと聞けばヨナのメッセージによって悔い改めた町の名前であることに気づかれるでしょう。
So you may recall the name of Nineveh because it's the city that repented after listening the prophet Jonah's words.
確かに。ヨナによって悔い改めに導かれ、ニネベの民は一時的に神の裁きを逃れました。
So indeed we see that Nineveh escaped God's judgment for a time because the people repented.
しかしそれは一時的であり、再度高慢になって神に挑戦をするような民になってしまったんですね。
So, however, the people that repented only for a while, and they became proud again and challenged God.
今までミカ書から公正を行うこと、 恵みを愛すること、へりくだって神と共に歩むこと、そのことを学んでまいりましたが、そのような姿からニネベの民は遠く遠く離れてしまったんですね。
So if we recall the passage in Micah chapter 8 verse 6, chapter 6 verse 8 says that to act justly and to love mercy and to walk humbly with God. But comparing with this, we see that the people of Nineveh have gone astray, far away from this, far away from God.
アッシリアの王が神に挑戦する姿が、これは第二列王記18章に出てきます。第二列王記18章の19節にまず出てきます。
So we see how the king of Assyria challenged God in 2 Kings verse 18 and 19.
エルサレムを大軍で包囲し、お前たちは誰に何により頼んでいるのかと神のために挑戦するんです。
The passage is from 2 Kings chapter 18 verse 19, and it says, "On what are you basing this confidence of yours?"
どんな国々の神々もアッシリアの王の手から救い出すことはできないよと叫ぶんですね。33節、35節です。
And so in verse 33 and 35.We see that the Assyrians claimed that no God could save any nation from the hands of the Assyrians.
しかし、南ユダの王、ヒゼキヤですね。このヒゼキヤはいよいよ王様でしたね。南ユダの王ヒゼキヤの祈りは神に応えられ、アッシリアの軍隊18万5000人が主の使いによって撃たれたと書かれています。それは19章の35節です。
And in chapter 19, verse 35, we see that Hezekiah, the king of Judah, prayed to God and God answered him. And God's angel struck down the Assyrian army, 185,000 men.
確かにですね、アッシリアの王は遠くエジプトの地まで領土を広げました。エジプトの地まで領土を広げました。
So at that time, Assyria had extended its territory all the way to Egypt.
そしてその力に屈服して、イスラエルの王マナセ、ヒゼキヤ王の次ですが、このマナセはですね、アッシリアに従属する政策を取ったんですね。
And the king of Israel, Manasseh, had bowed to the power of Assyria and paid tribute to Assyria.
その結果、ユダの民の信仰は大いに堕落し、異教化してしまったんですね。
And as a result, the faith of the people of Judah became corrupted and were influenced by the pagan religion.
ナホムはどの時点でこの幻を見たのか分かりませんが、ナホムの見た幻のように紀元前612年にアッシリアは滅亡します。
So we don't know when Nahum saw the vision that he described in the book, but he prophesied that Assyria would fall, and it did fall in 612 BC.
高慢になった国はいつか滅んでいくんですね。
So someday proud nations will fall.
さあ、ナホム書の1章2節ですが、非常に衝撃的な言葉が書かれています。
Let's read Nahum chapter 1 verse 2, and we can see this verse uses very strong words.
主は妬み、復讐する神。主は復讐し、憤る方。主はその仇に復讐する方、敵に怒りを保つ方と、とても驚く表現ですね。
So in verse 2 it says, "The Lord is a jealous and avenging God." The Lord takes vengeance and is filled with wrath.
とても驚く表現ですよね。そして神に立ち返ることのない民に対する神の裁きを簡潔に表現していると私は思います。
So we may be taken aback by these strong words which tell us plainly that God will judge those who do not turn back to Him.
三章の前半ですけども、主は怒るのに遅く、力強い。主は決して罰せずに置くことはしない方と書かれています。
And in verse 3, it goes on to say that the Lord is slow to anger, but great in power, the Lord will not leave the guilty unpunished.
主は怒るのに遅くとありますけども、かつてヨナのメッセージに応答して神の前にへり下ったニネベの裁きが中止された出来事を連想します。
Here it says that God is slow to become angry, and we saw in the book of Jonah when Nineveh repented and God relented from punishing the people in the city.
しかし同時に主は決して罰せずに置くことはしない方とあるのですから神の御怒りの時、裁きの時がいつか訪れるということが明らかにされていますね。
But at the same time, God will not leave the guilty unpunished. So at some point, a judgment must come.
その怒りの内容として、一章の四節ですけども、干ばつによる神の裁きですね。干ばつです。そして五節では、地震による神の裁きが描かれています。
And so regarding this judgment, we see that the wrath of God is described in verse 4 as a drought, and in verse 5 as an earthquake.
そして6節では、誰もその神の憤りの前に立つことはできない。その憤りは火のように注がれ、岩も主によって打ち砕かれると表現されています。
And in verse 6, it continues to say that no one can withstand his anger. It will be poured out like fire, and the rocks will be shattered by it.
ナホムは神の激しい裁きとともに契約の民に対する慈しみをも明らかにしています。
But the book of Nahum shows that along with God's severe judgment is God's mercy toward the people He has made a covenant with.
7節ですけども、主は慈しみ深い、苦難の日の砦である、主に身を避ける者たちを主は知っておられるとありますね。
So here in verse 7 it says, The Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in Him.
南ユダ、小さくなった国ですけど、南ユダは神の恵みのゆえに生き残っています。
That is how the southern kingdom of Judah survived.
何代も王は変わります。
Although the nation was very small andThe kings come and go.
しかし神の恵み、神の慈しみは変わらないとここに書かれています。
But God's grace and mercy never changes.
契約の民に対する選びの約束は変わらないんです。
His promise to preserve His covenant people never changes.
イスラエルの民族は聖なる国民、祭司の王国となるために召されました。
And the people ofIsrael were chosen to be a holy nation and a kingdom of priests.
私たちクリスチャンも同様ですね。キリストの恵みによって救われ、キリストの尊い十字架の技によって罪許されています。
So in the same way, it is the case for us Christians that we are saved by the grace of Jesus Christ and forgiven of our sins by His precious work.
本当に感謝ですよね。神は私たちクリスチャンを選んでくださっているんですね。
And we are truly grateful because God has chosen us.
そして状況はどうであれ、終末の今の世の中で私たちは主に身を避け、神の御手の中で守られているんですね。
So, no matter what happens in the world, and every weekend we come here, we come to church to worship Him, and we break the bread, and we drink the wine, and we are sheltered by the Lord and protected by His hand.
8節からですが、8節からは ニネベに対する神の大きな刑罰が表現されています。
And in verse 8, onwards, it describes more about God's punishment of Nineveh.
しかし、主は溢れみなぎる洪水で主に逆らう者を滅ぼし尽くすとありますよね。
So in verse 8, it says that with an overwhelming flood, he will make an end of Nineveh.
またこの9節にはですね、主はすべてを滅ぼし尽くす、アダは二度と立ち上がれないとありますね。
And in verse 9 it says that whatever they plot against the Lord will bring to an end, trouble will not come a second time.
10節の後半ですけども、全く焼き尽くされるというふうに書いてありますね。
And it continues to verse 10, they will beEntangled among thorns and drunk from their wine, they will be consumed like dry stubble.
そして11節ですが、あなたのうちから主に対して悪巧みをし、横島なことを図る者が出たからだと刑罰の理由が書かれています。
And finally, in verse 11, it tells us why God is punishing Nineveh.From you, Nineveh has one come forth who plots evil against the Lord and devises wicked plans.
確かにアッシリアの軍隊はエルサレムを包囲しました。そしてどこの国の神々も私たちの力から守ることはできないと誇りました。
So the Assyrian army that surrounded Jerusalem boasted that no god of any nation could defendthe city against the Assyrian.
しかし一夜にしてその大群衆は滅ぼされ、神の大きな裁きがそこで起こりました。
However, in just one night, the great army was destroyed by God, and we can see God's judgment in this.
そのような過去の出来事からアッシリアの人たちは学ぶことができたはずです。
The Assyrians should have.Been humbled, they should have learned a lesson from this.
残念ですが、彼らは神に立ち返ることよりも自分の力を誇ることを選んでしまったんですね。
But rather than turning to God, the Assyrians continue to take pride in their own strength.
神の大きな裁きが望むんです。
And this only invites God's big.Judgment.
でもね、皆さん、神の大きな裁きは彼らに望みますけどね、その裁きは圧迫に苦しむイスラエルの民にとっては解放の時でもあるわけですね。
However, so we see that the judgment was for the Assyrians, but for the people who were oppressed by the Assyrians, is a liberation for them.
12節の前半ですが、12節の前半にはこう書かれています。主は仰せられる。彼らは安らかで数が多くても刈り取られて消え失せると書かれています。
So we see in verse 12, this is what the Lord says. Although they have allies and are numerous, they will be destroyed and pass away.
彼らとはアッシリアを指しています。
So here the word they refers to the Assyrians.
アッシリアは刈り取られて消え失せるんです。
It says they will be destroyed and pass away.
続いて12節の後半ですけども、私はあなたを苦しめたが、再びあなたを苦しめないとあるんですね。
And it continues in verse 12. It says that although I have afflicted you, Judah, I will afflict you no more.
あなたとは南ユダを指していますよね。南ユダです。
And the word you here means the southern kingdom of Judah.
彼らは長年アッシリアによって苦しめられてきたんですね。しかしここで再びあなたを苦しめないと書かれています。
So Judah had been oppressed by the Assyrians for many years, but here it says they would be afflicted no more.
それは 解放の時が訪れるという神の約束です。
And this is God's promise to the kingdom of Judah, the time of liberation.
13節ですけども、13節には今私は彼の首輝をあなたから外して打ち砕き、あなたを縄目から解き放つとありますね。
And in verse 13 it says, Now I will break the yoke from the neck and tear your shackles away.
実に嬉しい解放の約束です。
And it's a promise of a joyful liberation.
ユダの民はこのメッセージをどう受け取ったのでしょう。
And how did the people of Judah receive this message?
続く14節ですけども、こうあります。あなたの子孫はもう散らされない。あなたの神々の宮から私は長蔵や中蔵を立ち滅ぼす。あなたはつまらないものだったが、私はあなたの墓を設けようとありますね。
So in verse 14, it continues.The Lord has given a command concerning you, Nineveh. You will have no descendants to bear your name. I will destroy the images and idols that are in the temple of your gods.
マナセ王の悪政のもと、南ユダの民は誠の神から離れ、偶像礼拝を公に行うようになってしまいました。
Under the corrupt rule of King Manasseh, the people of Judah also strayed from God and publicly worshipped idols.
しかし、神はあなたの墓を設けようと語りかけていますね。それはあなたを神の民として受け入れるよという意味ですね。
And in verse 14, it also says that I will prepare you, your grave, for you are vile.
さあ、私たちも困難や試練の中でいろいろな決断をします。
So, for us, we also face all kinds of choices in the midst of hardships and trials.
良い決断を、または神の御心から離れた決断もすることがあるでしょう。
Sometimes we make good decisions, and other times we stray from the will of God.
でも、南ユダの民にも回復の技が起こるよと語りかけています。
However, for the people of Judah, God promised to restore them.
15節にはですね、良い身を良い知らせを伝える者、平和を告げ知らせる者の足が山々の上にあるとありますね。
And so we see in verse 15, it says, Look there on the mountains, the feet of one who brings good news, who proclaims peace.
良い知らせっていうのはね、私たちクリスチャンにとっては、それはイエスの福音ですよね。
So for us Christians, the good news we know is the gospel of Jesus Christ.
イエス・キリストは私たちの次の罪の贖いを十字架の上で成し遂げてくださったんですね。信じる者に罪の許しを与え、永遠の命を与えてくださるんですよね。
In the gospel, we know that Jesus Christ atoned for our sins on the cross and gives forgiveness and eternal life.
これは
私
たちが信じる良い知らせですよね。
And this is the good news we believe in.
そして私たちは神と共に生きる人生を、新たな人生を送ることができる、新たな使命をいただいて生きることができる、これもグッドニュースですね。
And because of this good news, we are able to live a life with God and live with a new mission.
最近ですね、被造物管理とか被造物ケアという言葉がクリスチャンの社会の中で頻繁に聞くようになりました。
So recently a term that has been used quite a lot and is creation care or creation stewardship.
インドに使わされた宣教師の証ですね。私としてもインドにかつて行きましたけども、ある人の証です。その宣教師の働きで、ある村の住民のもう多くがクリスチャンになったんですね。そして彼は一人一人に被造物管理の使命を信仰者となった住民に教えました。
So this is one testimony of a missionary sent to India. So Pastor Indo has been to India once, and through the influence of this missionary, many people in one village came to become Christians. And this missionary taught the villagers, the believers, about caring for the created or for the creation.
皆さんね、クリスチャンたちはゴミを片付け、通りに花を植えて、自然環境をケアする働きをみんながしたんです。
And for those believers, they began to clean up the trash, plant flowers by the streets, and take care of their environment and neighborhood.
そしてね、実に新たな歩みなんですよね。しばらくするとですね、このクリスチャンの村は美しい花々に囲まれ、楽園のような村になって、多くの方が訪問する町になった、こういう報告があるんです。
And this was truly a new beginning. And after some time, this mostly Christian village became like a paradise of flowers, and it welcomed many visitors.
この宣教師は、被造物をケアする生き方こそ信仰者の使命ですよと教えたからですね。そしてそこに福音の力が現れました。
So this all thanks to the missionary who taught them that believers have a mission to care for the creation. And this is one example of the great power of the good news of Jesus.
ユダヤの民にとって良い知らせとは、かつての契約に戻る。
For the people of Judah, the good news was returning to God.
聖なる国民として、祭司の王国として、彼らはもう一度生きるのですというメッセージです。
And it's the message to live once again as a holy nation and a kingdom of priests.
それは彼らが選ばれた理由だからです。
And this is also the reason they were chosen for.
良い知らせ、平和を告げる者の足が山の上にあって叫ぶんですね。ユダよ、あなたの祭りを祝い、あなたの聖願を果たせと叫んでいます。
So Nahum says that the one who brings good news and peace is calling, celebrate your festivals, Judah, and fulfill your vows.
あなたの祭りですね。彼らは杉越の祭りをもう一度祝うことができるんです。
And the kingdom of Judah could also celebrate the festival of the Passover once again.
あのエジプトで奴隷の状態で彼らは羊を食し、そして家のカモイと門中にですね、羊の血を塗り、静かに神の怒りがエジプトの全土を通り過ぎるのを待ちましたね。
So we know that the Passover was first celebrated in Egypt, where they slaughtered a lamb and put its blood on their doorposts.And waited quietly for the Lord's wrath to pass over their homes.
このことは、子羊の血の贖い、イエスの十字架の贖いを指しています。
So this festival or this celebration refers or is foreshadows the coming of Christ with the sacrifice of the lamb.
アッシリアは立ち滅ぼされるんです。
And so for Judah, the enemy Assyria will be cut off and destroyed.
でもユダの民、聖なる国民としての使命に立ち返るんです。
And the people of Judah could return to their mission of being a holy nation.
そしてもう一度神の民として生きていこう。そのように聖なる民として新たな歩みをすることができる、このメッセージがですね、ここで語られる。
For them, they could live as God's people once again, and they could start a new journey as a holy people. So the message of Nahum was good news for them.
皆さん、神様はニネベも、後のバビロンも滅ぼされました。
So God destroyed Nineveh, and later on we know that He also destroyed Babylon.
そして信仰者の回復が起こりました。
And the faith of his people was restored.
私たちも福音を信じる者として、聖書の御言葉を味わって、希望ある 人生を生きていこうではありませんか。
So for us as believers in the good news, let us taste the word of God and live with hope.
ではお祈りします。
Let's pray.
神様、いつか神の正しい裁きがこの地上に訪れる私たちは信じます。
Dear Lord, we believe that one day you will carry out your righteous judgment on this world.
私たちはイエス様を信じる契約の民です。
And we are a people that believes in Jesus Christ.
イエス様、私たちの信仰を実りあるものとしてください。
Dear Jesus, please bear fruit in our faith.
イエスの皆によって祈ります。
We will pray this in Jesus' name.
Amen.